聖書を朗読いたします。ルカによる福音書第23章50節から60節、新約聖書157ページの上の段です。ルカによる福音書第23章50節から56節、新約聖書157ページ。さて、ヨセフという議員がいたが、善良な正しい人で、同僚たちの決議や行動には同意しなかった。ユダヤ人の町アリマタヤの出身で、神の国を待ち望んでいたのである。この人がピラトのところに行き、イエスの遺体の引き取りを願い出て、イエスの遺体を下ろして天布で包み、まだ誰も葬られたことのない岩を掘った墓の中にイエスを納めた。その日は準備の日であり、安息日が始まろうとしていた。イエスと一緒にガリラヤから来た女たちはヨセフの後について行き、墓とイエスの遺体が納められる様子等を見届け、家に帰って香料と香油を準備した。女たちは安息日には戒めに従って休んだ。十字架の箇所を読んでおりまして、数週間空きましたけれども、出来事で言えば足早に進んでいく出来事の中にあることを改めて思い起こしたいのです。もう夕方が近くなってまいりました。次の日は安息日でありますので、夕闇に追われるようにして、できるだけ素早く主イエスの遺体を丁寧に葬る、そういう必要に追われているような事情であります。夕闇に追われて遺体を墓に納める、そういうわけでありますから、ある意味から言いますと深まる闇の物語とも言えます。あるいはその少し前を振り返ってまいりますと、十字架はすでに闇の中の出来事でありました。人々がその闇の中で十字架を見上げ、胸を打つようにして家路につく。果たして我が霊を御手に委ねますと、そう言われたユダヤ人なら誰もが夕方に祈るあの祈りを、自分はあのイエスのように祈れるだろうか、そう問いながら家に帰っていったのだというような話もしてまいりましたけれども、まさにそういう夕方の物語、闇迫る物語です。深まる闇の物語と申し上げましたけれども、しかしそうでいながら、皆さんもお読みになっててお気づきになったかもしれませんけれども、何も闇一色っていう感じはしないのでありますし、あるいは私はなおこのことを先駆けて少し丁寧に読んでいまして、今回発動いたしました。ああ光があるじゃないかと思ったんです。というのは、実際に光という言葉が出てきます。日本語の訳では消えてしまいますけれども、54節ですが、その日は準備の日であり、安息日が始まろうとしていた。この始まろうとしていたっていう言葉、直訳しますと安息日の光が上に、そんな言葉でここは実は書かれています。当時は日没で日が改まるわけであります。ですから日が改まったことを示す言葉であるというのはそうでありまして、ここで訳されている通りであります。安息日が始まろうとしているけれども、随分変わった言葉でルカがこのことを記していることは、少し読んでいて違和感を感じるほどです。実はここに申し上げたこの安息日の光が上に、光が上にというこの言葉は、新約聖書ではたった2度しか使われていない言葉です。もう一回使われているのはマタイによる福音書の第28章の1節でありまして、そこでは主イエスがよみがえられるその朝の出来事、夜明けのことを光が上に、これならば皆さんよくお分かりでしょう。日が昇るんですから光が上に、それはその通りです。しかし読んだところは夕方の出来事です。 明らかに夕方の出来事なんです。でもここでルカがその次の日の日の出をまるでこう前の日に引き込む、前の夕方に引き込むようにして光が上にと語っている。ルカというのは、まあ、新約聖書の中でも一番上手にギリシャ語を使っている人物の一人です。ですから言葉使い間違えたわけじゃないでしょう。マタイが復活のよみがえりの朝、日が昇ることをそう言ったということもルカは当然知っていたでしょう。その言葉を知りながら同じ言葉をその前の日の夕暮れに引き込んで用いている。こういう書き方はやっぱり研究者たちがえっと思うようでありまして、研究者たちはいろんなことをこの言葉で想像しています。なんでここでこんな変わった光が上にっていう言葉が夕方に使われているんだろうか。皆さんどうお考えになるでしょうか。ある人は、ある学者はこう言います。日没をそもそもユダヤ人は夜明けと呼ぶのだ。いや、そうかもしれません。でもそんな言い方がよくあるわけでもなくて、ここではルカが改めてそう呼んでるってことの十分な説明になるかどうかというところは議論があるでしょう。あるいは他の学者はランプが灯されるということを、まあそういうふうに表現した。ランプを灯してこうどっかにあげるようなことを、光が上に、安息日の光が上に、そういうふうに書いているんだというふうに説明する人もいますけれども、ある、まあいつも頼りにしているある学者さんの書いているものですけれども、何人もの学者が実はそう言うんだというふうに、この人は人の意見まで引き込んで自分の説をこう主張しておりますけれども、要するに宵の明星のこと、一番星が昇った、そういう意味だというふうに言います。夕方闇が深くなってまいりますと、改めて気づくのは宵の明星が昇っていることです。金星です。ああ、あそこに星が出た。ルカはこの一番星のことを語っているのだと言います。足早に迫る闇の中にルカは、いや、すでに光があるのだ、そう語っているんだ、まあ、そう読むわけであります。私はこういう読み方に非常に惹かれました。なるほどと思ったんです。主イエスが十字架の上で息絶えられた。夕闇深まって足早に、さあどうするか、じゃあ手持ちのあの墓場に、あの墓地に主イエスを葬ろう、そういうこの有又屋のヨセフという人が現れてくる。しかし一切が闇の中で闇に追われるようにして実際に起こったことかというと、そうじゃないんだとルカはここで反論しております。これは光の物語だ。闇に光を見出すというのは神の民の信仰であります。今日ゼカリア書の言葉をこの礼拝の初めの言葉に選びました。夕暮れに光があった、夕暮れに光がある。あの前後お読みになったら良いと思うのですが、決して明るい記述ではありません。神の民が闇を恐れて逃げ出すような、そういう歴史の非常に難しい局面の中で語られている予言であります。しかし預言者ゼカリアはそれだからこそ神様から言葉を託されて、夕暮れ時に光がある、さあ預言せよ、この世の光、それが失われようとも、しかし神そのものが光となってあなたの夕暮れを照らすんだ、そう信じた。そのこととルカがここで描いていることは私は深く重なるのではないかと改めてそう思っているのです。教会に生きる私たちは夕暮れに光を失わない人々であります。 改めて思い起こしたいのです。何人もの愛する信仰の仲間を私たちは天に送りながら教会生活を営んでおります。しかし光の物語が実は進んでいるということに、闇に目を奪われないようにして、この光にこそ目を開いていたいと改めて思います。この神の民の一人、その光を信じつつ待っている一人の人、申し上げた有馬太のヨセフと呼ばれるこの人物が登場してまいります。議員と書かれてありますけれども、71人で構成されてまいります。当時の最高法院とあるところで出てくるような、そういう人々の中のメンバーの一人、今でいう最高裁の判事の一人であります。同意しなかった、こういう中で同意しないのは大変なことでしょう。同僚たちが決めている、その中でいや違う。当時のこの議会での意見の確認の仕方は、一人一人意見を述べていくそうです。そして最後に投票をする。ですからおそらく反対票を投ずることがよく分かったはずです。それなりの心の強さといったらいいでしょう。人間の決定に同意しない、それは彼にとりましては神の決定に私は同意するのだ、そういう思いであった。というのはこの最高法院が下した裁定のまずさというのは彼はよく分かっていた。表面上正しさを装っているかもしれないけれども、その実存在するのは妬みであり敵意であり殺意だ、歪んだ判決だ。で、彼は神の国を待ち望んでいたとそう書いてあります。善良であった、正しい人であった、そう書いてあります。神の国がそうだからです。神の国とは神の良さと正しさ、その支配を求める国。議員であれば何よりもそのことを求めなくてはならないということを彼はよくわきまえながら、いやここは反対だとそう言ったのです。神の良さ、神の正しさ、それはついえない。神は甚だ良かったと言ってこの世界をお作りくださった、その良さは未だ耐えていないのだ。創造の光の良さは未だ耐えていない、それを信じながらここで否を唱えた、そう言ったらよいと思います。彼はこのユダヤ人たちの信仰の教えとして、教義としての復活は信じていたでしょう。しかしそんな強い信仰を持った彼ではありますけれども、その復活ということについては一体どこまで信じていたかはよく分かりません。ここで彼が墓を差し出しながら、どうせ主イエスは復活なさるんだから今ひととき私の墓を貸そうと、そういうわけではなかった。もうとりあえず仕方なくって、手持ちの墓を差し出したってだけの話でしょう。ですから復活を一体どこまで信じていたかというのは、これはよくわかりません。主イエスの死に出会いながら、とっても悔しい思い、口惜しい思いをしながら、ああ、主イエスが死んでしまった。そのやり場のない主イエスへの死母、そこから思わず墓を提供した。それが、このヨセフの一つの姿だと、そう想像してそう間違えてはいないんだと思います。何も考えずに、あの大好きなイエス様からそう思っていた。そのやり場のなくなってしまった慕う心を何とか墓に結びつけた。そのことは言葉を変えて言うと、あんな大切な人がこのまま忘れられてよいものか、そういう思いでもあるでしょう。それが 墓を用意する心です。死んで終わりなんかじゃない。この墓を用意する痛む心というのは、弔う心というのは皆さんもよくわかるんではないでしょうか。ある人が亡くなったからといってすぐに忘れられたりはしません。我々は電化製品を買えば、大きければ大きいほど、例えばエアコンなんてものが崩れたときに、エアコンのお葬式をする人はいないでしょう。エアコンのお墓を作る人もいないでしょう。あれはいいエアコンだったからといって記憶に留めようなんて人はいないでしょう。何かが終われば、その終わりをそのまま受け止めていくのが私たちです。しかし、こと人になれば、人物になれば、そうはいきません。何かが残るんです。それこそやり場のない死母と言いましたけれども、どこに結びつけようもない、あの大切な人がいなくなってしまった、その思いを何とか結びつけようとする、その一つが墓でしょう。そうした思いというのは、この墓という言葉にも現れておりまして、墓という言葉、これ原文で読んでおりますと記念碑、そう読める言葉で出てきます。墓っていうのは記念をするものです。あの人を覚えていたい、あんな大切な人亡くなったっていうのはどうも受けられない、あの人を覚えていたい、そう言って記念の墓を建てるわけです。そういう何か一人の人の生き死にを超えるような存在の大きさというようなことは、私たちはどっかで感じています。そうなんです。だからお墓を作るんです。覚えていたいと思うんです。しかし、そう記念する一方で、もう一つのことは、そうどんなに記念してみても、覚えてみても、それをかき消すような死の虚無の根強さというものがあるということです。お盆になりまして、大体毎年やりますけれども、テレビでお墓問題が報じられることが多いです。今年も見かけました。墓じまいが本当に大きな、いろんなところで問題になっているんだって話がいろんなテレビで報じられておりました。そうでしょう。記念をする、大切なことですけれども、長い長い年月で次第にその人を覚える人がいなくなる、そういう現実があります。ご先祖様なんだけれども、もう誰も知らない。あるいはもっと言うと、お墓に刻まれた名前すらある場合には風化し、そしてかつてははっきりくっきり刻まれていたものがだんだん消えていくということだって実際には起こります。そうすると、我々は亡くなった人、その人を大切に思い起こしながら、いや、この人の生き死にを超えるような存在の大きさがあるんだとどっかで思いながら、しかしこの死の虚無による、死の虚無の勝ち歌、死の虚無の外貨にどっかで説得されそうになる。結局人間なんて忘れられていくものだ。我々にとって生きているものにとって恐怖でもあるでしょう。忘れられてしまう。しかし、主イエスが明らかになさったことは、存在はなくならないということです。神様はご自分のことを、あの旧約の荒野の民を導いたモーセに自己紹介なさるときに、私はあってあるものだとおっしゃったんです。あってあるものです。ないけれどもあるものじゃないんです。ないけれどもあるようになったものではないんです。あるいはあるけれどもなくなるものでもないんです。あってあるもの、 すべては存在に傾いているのだ。死んでも私たちは亡くならないという私たちの、ある場合にはかすかな思いは、実は創造者が授けた永遠を思う思いであります。その通り神は覚えておられるのです。死んで終わりではありません。聖書の初めの殺人事件が起こりました。兄カインが弟アベルを妬みのように殺した。その時に神様おっしゃった、アベルはどこか、私はアベルの番人でしょうか。いや、見よ、アベルの血が土の中から叫んでいる。アベルはいなくなったんじゃない、アベルの叫びがあるじゃないか、私は覚えている、そうおっしゃったの。報われない悲しみも痛みも神が覚えておられる。神は全部覚えておられる。全部記念しておられる。墓に刻んだ名前が消えようとも、神はお忘れにならない。その、神による記念の先頭を主イエスが歩んで行かれます。ヨセフは大急ぎで、ありったけのものを注ぎながら、このお方が亡くならないように、いや、どうなるかわからないけれども、とにかく亡くならないようにという思いを注ぐようにして、墓を準備した。それを引き受けながら、神と主イエスが言われるのです。私は忘れられるはずもないし、そして、この私は、またあなたを忘れることもない。教会が葬儀をするというのは、この忘れられることのない主イエスを記念し、その記念のそばで私たちもまた記念をすることであります。葬儀をすることであります。私たちが墓に納める。私たちの記念の技がどこまで届くか分かりません。しかし、なお覚えておかなくてはならないことは、私たちがどんなに忘れてしまおうとも、なお、この人は神に覚えられ続けるのだ。もうずいぶん前ですけれども、緑町というところにありました墓地から、それまで墓地を借りていたところから、私たちが今作った納骨堂に骨をこう骨壺を移す、そのことをしたことがあります。その時ちょっと困りましたのは、その骨壺にマジックで書かれた名前が消えちゃうことです。当時は油性マジックだから大丈夫だなと思って書いたのかもしれませんけれども、長い長い年月は悠々とその油性マジックを消して余りがあります。いろいろ確認しながら、これはじゃあ誰々のだって少し苦労しながらその検討をつけたことがありました。私たちが書き込む名前っていうのは消えるんです。今はですから骨壺には葬儀屋さんがこれ焼き付けで名前が刻めますからどうですかなんて、私は大体そうしてもらうと教会としても助かりますと言いながらそうしますけれども、そうであってもその名前、刻まれた名前が確かったわけではないでしょう。我々が見ているのはそこではありません。神が覚えてくださる、神が覚えておられるということ、神が記念しておられるということ、主イエスの墓はヨセフが記念するに勝って神が記念された。その時に主イエスはお蘇りになったんです。 ヨセフだけではそういう復活すらお与えになる神の力を信じる信仰へと力強く羽ばたくことはできなかったに違いない。申し上げた通り、十分復活を信じていたとは言えないでしょう。教義としては知っているけれども、本当に主イエスがよみがえるかどうかっていうのを彼が肌身に感じて知っていたかどうか分かりません。女性たちもそういう復活を信ずるということで十分ではないということはその通り同じであります。この後も女性たちも弟子たちも主の復活に出会いますけれども、初めのうちは誰一人として、ああそういえば復活っておっしゃっていたからよみがえったんだとはたと分かったとは書かれてない。みんなずっと疑い続けるんです。分からないんです。復活を信じる強い翼、信仰の翼を私たちは持っているわけではありません。こう言うと香料を準備したと書かれてあるというのは、まあ、記念の一環ではあるけれども、これもまた私は先ほど申し上げたやり場のない死亡、そういう以外ないでしょう。そのまま安息日になっちゃう、そのまま何もできない日に入っちゃうんです。それこそ日が暮れたんです。何もできないまま主イエスの死に向かい合うのです。それを彼女たちは見届けるほかなかった。粛々と行われていく葬りをあるがままに見ているほかない。これが私たちの位置です。信仰を見ながら、この主イエスはよみがえるんだって誰一人思わなかった。我々の信仰の翼は弱いんです。誰一人そう思わなかった。ただ見届けていたんです。もう少し言葉を加えるなら力なく見届けていた、そう言うべきでしょう。実際ここで使われる言葉は何とかこの前にも使われてまいりました。私が観察する時のその眼差し、その言葉で、あるいは鑑識眼、事実をありのままに見る、そういう見方としてある言葉、そういう一つの独特な言葉がここに使われているというふうに言いましたけど、同じ言葉です。ここに使われているのはあるがままに見たんです。ああイエス様死んじゃった、大好きなイエス様死んじゃった、どうしよう、そこで立ち尽くすような思いです。行き場のない死亡を抱えたまんまです。教会はこのことに目を凝らしてきました。同じ眼差しに立ったんです。観察眼に立ったんです。主イエスの死を見ていよう、主イエスを十字架から取り下ろすところの絵、宗教的な絵画、それから主イエスの葬りの絵画というのは案外多く描かれております。ピエタなんていう絵をご存知の方もいらっしゃるでしょう。母マリアの悲しみを描く絵です。あるいはある人は細長い棺型のキャンバスに克明に主イエスの屍を描いている、そういう画家がおります。教会は主イエスの死をあるがままに見てきた。そこでみんな一緒になって立ち止まったんです。我々には死がある、さあイエスの死を見ていよう。ハイデルベルク信仰問答の中には使徒信条の葬られっていうところを解説しまして、本当に死なれたということだとそう言っています。仮の死じゃない、本当に死なれた。ですから教会はさっきの絵画の話もそうですけれども、信仰問答だってそうなんです。さあイエス様の死を見ていよう。信仰の翼は届かないかもしれない、しかしイエスの死を見ていよう。ある意味では誠実にこの主イエスの死を見届けた、 それ以上はできなかった。そのまま安息日に入るというのは私は意味があると思います。安息日は神が働く日です。ですから彼らが成し得ない届かない思い、届かない死亡、これ以上もう何もできない、死の前に立ち尽くしながらそれを神の手に委ねた。いや、委ねる以外なかった、委ねるつもりもなかったかもしれない。しかしそれを神様は引き受けてくださって、主イエスのよみがえりを備えてくださった。そうです、我々は光の物語を書き続けることはできません。しかし改めて申し上げたい、光の物語を書き続けてくださっているのはただ一人神です。私たちの創作、それで主イエスのよみがえりを書いたわけではありません。主のよみがえりの主のご訪問にその度に支えられたという以外にないでしょう。途方に暮れて立ち尽くしている中に主イエスが向こうから歩いてきてくださる。実際この後の物語みんなそうです。主イエスがとことこと歩いてこられて、一体暗い顔してるけどもどうしたんだい、そう言いながら聖書全体にわたり解き明かして、そして人の主イエス、メシアはよみがえる、そう言われていただろう。そのことを明らかに示されました。我々が眼前に生ずる闇の淵を越えるような光の矢を放つことは私たちにはできません。そういう弓を引く力を私たちは持っていない。だからこそ光の矢を打ち込んでくださるのは神様です。我々が途方に暮れるとき、我々のことを言えば途方に暮れるしかないんです。眼前の死をありのままに見るしかない。しかし聖書の物語が違うのは、その時に神が光の矢を打ち込まれる、そのことです。牧師は何度も葬儀の知識をせねばなりません。しかし牧師が詩式をするに先立って、たびたび思うのは、ああ神が光の矢を打ち込んでくださった、そのことであります。そうしてありのままに主イエスの死を見、ありのままに自分の死を見、しかしその見ている主イエスはよみがえられた。このよみがえりの光に捉えられて立ち上がる人を一体何人見てきたことか。ここに来て我々は主イエスに、とにかく主イエスに眼差しを注ぎたい。ここに書いてある言葉は実は主イエスの遺体って書いてあるんですけれども、原文読んでると遺体も何もない、主イエスの体って書いてあるだけです。主イエスの体を引き取った、主イエスの体をじーっと見ていた、主イエスを見ていたんです。主イエスを見ていましょう。その主イエスは皆さんお尋ねくださる。今から考えたら自分がどうやって死ぬか怖いかもしれません。果たして信仰持ってるだろうか。大丈夫、主イエスが向こうから来てくださる。主イエスは光の矢を打ち込んでくださる。安息日が始まるときに一番星が昇っていたように、全部闇にしてしまうことはない。光はある、そうおっしゃる神の言葉に私たちの信仰の心を開きたい。祈りましょう。どうか主イエスに目を注ぎ続けさせてください。 私が考える主イエスではなく、死んでお蘇りになった主イエス、その主イエスにこそ私たちの目を注がせてください。時々思い届かなくなるのです。主イエスが蘇られたなんて信じられない。しかし光の矢を打ち込んでくださるこのお方を、このお方のもとになおとどまっていることができますように、主よ私たちを導いてください。主の御名によって祈ります。アーメン。